おはようございます。祈りで始めたいと思います。天道様、イエスキリストの御名によって祈ります。そして今年入ってからもう祈りが止まらなくて、日本の男性、あなたを選んだ男性を、送ってください。そしてどんどんこの日本が崩れていくんではなくて、力強い信仰を持った愛たっぷり経験している男性をここで育つことができますように力ください。本当に KBF に素晴らしい女性いっぱい送ってくれて感謝してますけれども、今度は男性送ってください。そしてリーダーシップ取れるような男性を送ってください。お願いします。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日のテーマは神様の知恵のテーマなんですけれども、箴言の8章から話したいと思います。箴言の8章は、神様の知恵がどんなに大切なのかっていうようなテーマの、言葉なんですけれども、34節35節だけを読んでくれますか。
箴言8章34節35節。幸いなことよ、日々私の戸口の傍らで見張り、私の戸口の柱の脇で見守って、私の言うことを聞く人は、なぜなら私を見出す者は命を見出し、主から恵みをいただくからだ。
もう一回お願いします。
幸いなことよ、日々私の戸口の傍らで見張り、私の戸口の柱の脇で見守って私の言うことを聞く人は、なぜなら私を見出す者は命を見出し、主から恵みをいただくからだ。
そしてこの箴言の8章を読んでみますと、神様の知恵が大事よって分かってくれよって、もう銀より金より大事やでっていうようなテーマなんですけれども、その情熱のレベルが自分の人生の経験の中で、ね、どういう程度のものなのかなと思ったら、一つの曲を思い出したんですね。そして、まだちょっと、わかんない。8歳か、9歳、10歳の時、友達がいて、そして、まあ、横浜に住んでたんですけれども、多分僕の家から歩いて15分ぐらいの距離、住んでたんですけれども、よく遊びに来てくれてたんですね。そして、ある日、プルルルルって電話が入ってきて、それ取ったら友達やったんですね。それ友達が、今来ていいって。そして、どうしたのって、いや、もう大変よって。そして、今から見せるからねって。今から行ってくるからなと。そして、歩いて15分なのに、3、4分で着いたんですね。ですから、多分、走ってきたと思うんですね。そして彼が手にアルバムを持ってて、 LP のレコードのアルバムを持ってて、バババババって入ってきて、早く、あれつけてよつけてよって、ハイファイつけてよって。そしてその時代はね、すぐつかないんだよな、チューブやったからスポンって入れて、そしてだんだん温まってきて、からもう早くで、そしてやっとその新しい LP を乗せて、この曲やったんだよな。You ain't nothing but a hound dog, the crying old time. You ain't nothing but a hound dog. この曲聞いた。そしてなんかね、もうありがとう。これ聞いてね、もう触れ出してね。もうギター買わないとあかんって、もう ハウンドドッグ、ワンちゃん、お前はワンちゃんと変わりがないって言ってんけど、なんかすごい知恵があるんちゃうかって。なんかね、ワンちゃんが、とにかく、お前はワンちゃんと変わりがない、ゆえに nothing but a hound dog、とにかくこれ深い。の、あんまりね、もう早くギター買って、どうやって、もうこう早く弾けるようにならないとあかんって、あの時の情熱。なんかね、あ、その時にもうなんか、もう一回、もう一回、もう一回って聞いて、そしてもうなんかもう、やっと人生の意味が分かったって。ギターを買って、そしてこのような曲を弾くべきと思ったんですね。その時の情熱。皆様どうでしょうか？神様の知恵、そこまで欲しいでしょうか。今の時代、特に今の時代、それが大切じゃないかなと思います。政治家、キョロキョロ回転寿司みたいに変わってきます。責任取れるような人がなかなか見当たらない。ですから、今の時代、特に今の時代、神様の知恵、財産よりも、服よりも何もよりも大事だと思います。それは今日のメッセージのテーマなんですね。私たちが知恵の方になりたかったら、まず第一、もう欲しい、神様教えてっていう心の叫びが必要なんです。神様教えてって、どうやって生きればいいのか、どうやって人の祝福になればいいのかって、そのような情熱が今の時代、特に今の時代、それをつかまないと日本が大変なことになっていく。今はその時代なんです。もうハウンドドッグというもんじゃないんですよ。もう神様って、あなたの知恵くださいって、そして早くそれを学んで周りの人にそれを伝えることができますようにって、そのような時代だと思いますね。そして知恵の欲しい方っていうのは、そういう性格持ってんの。性格は教えて教えて教えてっていう心の設定、朝から晩まで神様、何かの方法で教えて、どうやって考えればいいのか、どうやって生きればいいのか、教えて、ずっと教えて教えてっていうような、そのような心が大事なんですけれども、多くの人はね、若い時それをちょっと持ってるんだけれども、今度特に男性の場合はいろいろ人生経験がたまってくると、大体40、45、そのあたりになってくるとね、そこまではね、ちょっと教えてっていうところあったんだけれども、だんだん変わってくるんですね。そしてだんだんね、説教した人生っていうのはなって、それで飲み屋行って、ちょっと待ってって、でもう一杯、はい、人生っていうのはねって、今度はね、もう決めつけてる、固定してるの、もう分かったとか、もうできてるとか、そして今度、それをやってるわけだから、もう家族聞きたくないの、もうまたなんか言ってるわって、もうしょうもないようなこと言ってるわ、またね。若い時にどんなに野球が強かったんとかね、そんな強くなかったと思うよってかなんかね、けれども自慢したがる、こんなんでってけれども、本当に恵まれた人っていうのは、50なっても60なっても70なっても100なっても教えてっていう心なんですね。学びたい、神様どうやってやればいいのか、決めつけないで教えてください。そのような心、朝から晩まで育てていくことなんですね。皆様どうでしょうか？そのような心を持っているのでしょうか？友達と会話しているときに、自分が何パーセント会話してますか？友達と会話しているときに自分が9割、友達の方は1割、それだったら知恵のある方ではなくて、その正反対な方ですよ。知恵のある方は学びたがってる、教えてっていうような心を持ってるんですね。 愚かなものはいつも喋ってベラベラベラベラ喋ってる、一人で。けど喋ってたら学ぶことができないんですね。ですから知恵のある方っていうのは心の設定は毎日朝から晩までもう素直に学びたい、学びたい、教えてって、偉そうに説教するんではなくて学びたい、教えてって、そういう心をいくら年取っていってもそれを大事にする、それは知恵の方なんですね。そしてそれを止まってしまうと自分の世界が小さくなっていくんです。小さくなって止まってしまうの、自分の人生止まってしまう。なぜ言うと、もう決めつけてしまってるから。水いっぱいだったらその以上水を増やすことができない。多くの人は自分の心の設定はもう水いっぱいですって、ですから周りの人来てももう入れる場所がないんですね。ああもうできるとか、分かってるって、知ってるとか、そのようで、それで拒否してしまうんですね。ですから私たちが神様の知恵たっぷり持ってるような人たちになっていくんだったら、心が変わらないといけない。朝から晩まで教えてください、神様教えてくださいって、そのようなものなんですね。そして今度は神様を語る方法はいろんな方法があるんですけれども、すべての人はある程度神様の知恵が持っているんです。ある人は 2% しかないんですけれども、けれどもすべての人がなんかこの方から学べるもんっていうことあるんですね。ですから私がその、昔の録音機械やったら調整できてたんですね。そして例えば音楽がうるさかったら、そのレコーディングのボリュームを下げていく。そして音が小さかったら今度録音機械の方は上げていく。そして僕は人から学ぶときにこうやって学んでいるんです。誰かが来ていろんなことを教えてくれるんだったら、まず第一、この人の人生は恵まれているかどうかっていう、本当に素晴らしい人生を築いているかどうかって、資格いくら持っててもそれが関係ない、人生はどうなのかって。それでものすごくね、祝福されている人生やったらボリュームアップするの、もう聞いて聞いて。けど今度は、いや私何々大学の卒業生、そして私がこの本とこの本とこの本だ、書いたんですけれども、そして今結婚3番目なんですけれどもって、ちょっと急に下げるの、こうやってボーンって、ね、言ってることとやってることが矛盾があるから、その時に学ぶのはあると思いますよ。失敗はどうやって失敗すればいいのかとか、まあ、そう学べると思うんだけど、かなりボリューム下げていく、ボンって。けれどもちゃんと聞いてる、学ぶものもあるはず。けれどもこの人は言ってることけど実際の生活が違うから、ちょっとボリューム下げてみようって。この逆にそんなに教育受けてないんだけれど、人生見るとものすごい与える人、心の広い人、単純なんだけどものすごいいいこと言うなと思ったら、ぶわってこっち側に上げるんですね。どんどん上げていって、この人からいっぱい学ぶものがあるんだなっていうような、そのような心ですから、知恵のある方は教えてって、朝から晩まで神様教えてって、自己満足するんではなくて、これからもうどうやって生きればいいのか、どうやって考えればいいのか、どうやってあなたと親しくなればいいのか、教えてくださいっていうものなんですね。そしてこの34、35、書いてあるのは、そのような心の設定の方っていうのはものすごく恵まれます、祝福された方になる、ものすごい恵みも乗っかるんです、そういう人に。そういう素直な教えて教えてっていう、神様教えてっていうような心を持っている人、ものすごく。そしてそういう人は新鮮なんです、いつも新しいものを発見探してるわけだから、話すると面白い。こういう人いますでしょうか、会って話すると会話がこの前と同じじゃないかっていう、同じ悩み、 同じね、まあな、これがこれこうでこうでこうです、また言ってるわっていう、これ何十回聞いたんやろうかっていう感じで、そういう人もどんどん自分も枯れていくってしまってるし、その人も枯れていくんですね。けれども恵まれた人、そういう学びたいっていう人はもう周りの人会いたい、話しかけたい。なぜ言うと新鮮なものが入ってくるんです。なぜ言うと、その人はいつもなんか調べてるわけなんです。いつもなんか新しい発見がどこにあるんやろうかっていう。ですから今度はこの人いつも新しいものを発見してるわけだから、その人と会話してたら、自分もその栄養がもらえる、その祝福もらえる。それは知恵の方なんですね。恵まれる。そしてそういう人っていうのは周りの人が寄ってくる。新鮮なものは周りの人を感じるから人が寄ってくる。けれども新しいものを取り入れない、新しい知恵が入ってこない人っていうのは、来たらみんな逃げていく。また捕まって、また同じこと言われたら嫌やと思って、ああ、いやちょっとすいませんっていう感じで逃げていくんですね。なぜ言うとワンパターンで、もう固くなってしまってるんですね。もう同じことを繰り返し言ってるわけだから、周りの人も嫌がるんですね。けれども知恵のある方はそういう素直な心、知りたいという、なんか神様今日新しいことを教えてくださいという心を持っているので、新鮮なものバンバン入ってくる。そして周りの人はそれ感じるわけだから、もうそういう人は80歳になっても一人ぼっちにはならない、けど80歳でもう全ての知恵はもう掴んだっていう人は、周りの人しんどいなって、また第二戦争の話すんの、もうっていうようなね。けれども新鮮な、もう新しい、それが私です、どんどん知恵を学んでいく人っていうのは、年関係なく一人ぼっちになることはない。そのような方は知恵のある方なんですね。そしてその人の話を、これも面白いんだ。これはよくこのパターンあるんですけれどもね、人の話を聞きたい、人から学びたいっていうのはもう友達作りやすいんだよね。けど誰かに何か教えたいっていう人はね、みんなもう友達作りにくいんだよね。逃げていくんですね。僕神戸来た時に、もう25年前なんだけれども、3年間ね、説教したがってた。ですから誰と会っても、ちょっと君って、そしてなんかこうでこうでこうしないとダメだぞって、3年間それやってたんだけどね、だんだんね、もう寄ってきたら人が逃げていくような感覚で、なぜ言うともう聞きたくないっていうような、聞く耳がない。だから自分の心が間違えてるっていうことを気づいたんですね。学ぶ心、教えてっていう心、これが非常に大事なんですね。そしてそのような人っていうのは、神様から知恵が欲しい、学んでいきたいっていうような人っていうのは、なんか生き生きした命がある。なんかもうこの人はなんか違うなと思うの。なぜ言うと、その知恵、神の知恵っていうのは命って書いてあるんですね。35節もう一度読んでください。
箴言8章35節。なぜなら私を見出す者は命を見出し、主から恵みをいただくからだ。
そういう人になっちゃうんですね。命を持ってるっていう、なんとなく。そしてそれは別にクリスチャンじゃなくても、ノンクリスチャンでも、何かこの人が何かあるっていうようなものが、なんかの命があるって、そのようなことなんですね。私の今の研究室は、区役所なんですけれども、区役所行って年寄りの方に英会話を教えてるんです。そして一つ決めたのは、英会話の中で 説教しないことを決めたんだよね。そして自分からイエス・キリストとかそういう話も出さないことにして、とにかくこのばあちゃんじいちゃんを大事にしようって、それだけを決めたんですね。そしてそれが20人しか入れないんですね。そしてもうやりだしてからもう3年ぐらい経ってるんですけれども、20人事業に入ってるんだけど、だいたい40人が待ってる、入れるように。そして僕は説教してないんです。ただね、このじいちゃんばあちゃん大事にし、もう大事にしてるの。そして不思議に手紙がぽわって渡してくるんだけれども、こういう手紙何回かもらいました。私は本当のことを言うと、英会話には興味ありませんけれども、ロブさんと一緒にいるともう1週間頑張ろうという気持ちが入ってきます。ですから感謝していますって、ね、命、神様から命をもらって、そしてそれをもらってたら言わなくても伝わってくるものがあるんですね。人間どうしてかというと、人間が作られた理由は神様の愛の器として作られているんです。命のために作られているんです。そのために私たちが作られているんです。ですからこの御言葉を、読みましょう。コロサイの2章の3節読んでくれますか。
コロサイ2章3節、うん、このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。
はい、ですからイエスと共に生きるとこれがついてくるんですね。この命、この知恵がついてくるんですね。ヨハネの8章の28節読んでくれますか。ヨハネの8章の28節。
イエスは言われた。あなた方が人の子をあげてしまうと、その時あなた方は私が何であるか、また私が私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りにこれらのことを話していることを知るようになります。
うんうんうん。ヨハネの8章の38節も読んでくれますか。
私は父のもとで見たことを話しています。ところがあなた方はあなた方の父から示されたことを行うのです。
子供の時に、今でも、ある日お父さんがタイプライターでカチンカチンカチンカチンカチンってなんか手紙を書いてたんですね。ですから私がお父さん何してるのって聞いたんですね。そしてお父さんが、いや来年アメリカ行くから、今船の会社に手紙を書いてるんです、そしてお願いしてるんです。船が、横浜からロサンゼルスまで切符をくださいって今タイプで売ってるんだけどって。そうか。そして僕はそれを見て、あ、なるほど。そしてお父さんがそれが送って、そしてわからないけど多分4週間か6週間ぐらいで返事が来たんですね。そして、はい、わかりました、いいですよ、6月の何々日にこの船が横浜から出ますので、あなた の注文を受け取りましたっていうような。ですから結局その頼みっていうのは、6週間ぐらいかかったんだよね。そしてそれだけではなくて、もう1年以上先のことプランニングしてるんですね。その時代のペースはそのようなものだったんですね。今は携帯でピピパピピパパって言って、そして今度は切符なくても飛行機行けばシュプッてやればもう乗れるっていう時代になってしまってるんですね。ですから今の時代、人間の知恵で来年これをやります、来年船を乗ってここまで行ってこれをしますって、今の時代はね、なかなかうまくいかないんですね。なぜ言うと、 世界がものすごいペースで動いている。ものすごい。ですから、ね、なんか1年、2013年って何が起きるんやろうかっていう時代になってるんですね。なんかもうプラン立ててもどうせ潰れるしとか、なんかそういうものが入ってきてですね、昔だったら3年先これをやるとかね、あと10年でこれをやるとか、そういうプランニングができてたんだけど、今は違うんですね。今の時代どういう導きを通用するというと、一瞬一瞬イエス・キリストと共に生きる。イエス・キリストが自分の地図になる。これがイエス様は一瞬一瞬、ヨハネ8章の28節なんだけれども、イエス様がどうやって生きてたっていうと、一瞬一瞬天のパパと連絡取りながら導かれてたんですね。そして今の時代、そこまで親しい関係を神様と持つのは大事だと思うんですね。一瞬一瞬委ねた心で、神様教えてって、今からどうしたらいいでしょうかって、委ねた心ですので、でどうぞ導いてください。そして、ギター持った方がいいって、あ、そう、これが自分の意見か神様かどうか分かんないけれども、委ねてるつもりなので、一応ギター持っていくわって、なんで必要か分からないけれどもって、そして町に行ってたら、そのギターがものすごい大事なものになってたとか、そのような時代に入ってるんです今は、ね、人間の知恵で賢く来年がこうなると決めつけてけれども、津波が来るか地震が来るか分からないような時代ですので、今の時代知恵っていうのは勝手に発していくんではなくて、その委ねた心でイエス様と共に生きるっていうような練習、そのような時代なんですね。そして神様の声をもう聞くことは私は分からないと思う方は、とにかく委ねた心を持ってください。あの、神様語ってくれるんだったら助かります、今からあの焼きそばをあの友達のためにあの作るんだけれども、友達が焼きそば好きかどうか分からないので、あの今始めてるんだけれども、あのそれがあかんかったら平安を取ってくださいと。は、部屋抜けた、どうしよう、神様おでんがどうでしょうかって、そこまでね、委ねた心で生きる。そしてそれをずっとやると、だんだん耳が調整してきて、神様の声を聞けるようになってきます。先週の4時の礼拝、面白いことを見たんだけれども、礼拝中、あるお母さんが礼拝に出てたんですね。そして賛美の曲が鳴ってて、そしてそのお母さんの息子、2歳くらいかな、そのエントリーの入り口のところにうろうろしてたんですね。そして確か大型ポールやったのか、とにかく入ってきて、何かポールやったのか誰やったのか分かんないけれども、その子がそこにいることを気づいてなくて、その子をぶつかっちゃって、そして頭がポーンと打ったんだよね。そしてその子がうーうーってなんか泣き出して大声で、けれども KBF の音楽4時結構うるさいんだよな、だからお母さん無理やろうなと、呼ばないとあかんなと思ったんだけど、お母さんブーって出てきて、もう大丈夫かって、耳慣れてんだ、ね、100人の子供がいれば自分の子の泣き声わかるっていう、ね、うるさい音楽があってもその叫びって私の子なんだっていうことわかる。ですからイエス様と共に生きると、だんだんだんだん慣れてくる。この場合は、あ、言ってるんだなって。けどそれ耳を鳴らすには委ねた心が必要。そして苔も出ます、ね、こうした方がいいんちゃうかなと思ったら、やっぱり違ってたとか、 けれども、その委ねた心で生きる、神様教えてっていうような心、それを持ってるとだんだんだんだん耳が慣れてきて、そしてちょうど良かったタイミングで、ちょうど良かった場所にいる、ちょうど良かった時にこれを持ってるって、そのような導き、今の時代それがないと通用しません。あんまりにも人生が早く、もう今はもうすごいスピードを走っている列車のようなものが私たちの人生ですので、そのような心が知恵のある方の心なんですね。そしてどうやって私たちがそのような人になっていくかというと、いくつかのポイントを出したいと思うんですけれども、一つは問題が出た時にまず無理に自分の知恵で解決しないことなんですね。まず神様にチャンスをあげてください。多くの場合、問題が入ってきたらどうしようって、どこに住もうか、こうしたらこうなるしとか、どうしよう、仕事がなくなったこれだったらどうしようって、どうしようって、じゃこうしてこうして、ハローワークで、ハローワークで、どうせこうへ、そしてブラブラブラブラってなっちゃって、結局時間を潰してるだけなんですね。神様は全ての仕事どこにやるのか分かってるんです。募集してないのにバッチリそこに仕事があってて、そこ行ってトントンしたら最高の仕事もらえるって神様は分かってるんです。ですから私たちが問題入った時に無理に自分のちっけな知恵で解決しないことなんですね。これが大事なんです。もちろん私たちの知恵を頭使うのはいいことなんだけど、その使い方は委ねた心で使うことなんですね。委ねた心で使うんですね。そしてもう一つは、神様の語るペース、神様の動き、そして今の人生の速さが合わないんです。ペースが違うんです。神様の声を聞きたかったら調整しないといけないんですね。ちょっとバテアン手伝ってほしいんだけど、何年か前にお金払わなくても高速道路、なんかそう、なあれなんて言うんだっけ、 ETC か、 ECC じゃなくて ETC なんだよね。 ETC があって、そして最初僕はもう嫌やったんだけれども、その ETC っていう機械を入れて、そして今度車行くと、その払う場所に着いたらプッて、そのアームがポンと上がっていくんだよね。けど最初の人たちが、特に生意気の人たちが、何キロで通れるやろうかとかそして、30キロでブーンって通ったらギリギリセーフ、ポンって上がったんだよな、ね、それブワーンって行って、今度35キロやってみようって、ブワーンってブランとうとうね、あるスピードはね、バーンって当たったんだよな。そして場所によってそのアームがもう疲れちゃってね、もう壊れてしまったんですね。なぜ言うと、合わないスピードで通ろうとしたから、合わないスピードで通ろうとしたからダメだったって。そして神様の語り方もね、スピードがあるんですよ。忙しいよ、どうしようどうしよう、あ、次はこうで、こうで、そのスピードやったらね、聞こえないよ。ペースダウンしないといけない。ペースだ落として、ちょっと落ち着いて呼吸取って、ふぅって、どうしたらいいんですかって、感謝しますって、今、ちょっとこういう問題が入っているんだけれども、あなたの意見を送ってください、お願いします。ボスコーヒー、ポン。天の父様と。おお、そうだね。それはいいアイデア。ひょっとしたら今入ってきた意見が、神様の意見かもしれない。やってみようっていう。ペース掴んでるから、ちゃんと神様とつながって動いてるんですね。昔の時代、これ問題なかったの。なぜ言うと、昔の時代はそのようなペースで動いてたから、みんなが。けど今は違うんですね。今はみんなスピード違反して、高速道路に乗ろうとしてるからつながらないんですね。皆様どうでしょうか。問題入った時にパニックして忙しくなるのでしょうか。 神様の導きを欲しかったら逆方向なんです。ペースダウン取ることなんですね。静かになっていくことなんですね。英語で言いますとこれはスローイングって言うんです。スローイング、ゆっくりすること。やることいっぱいあるのにゆっくりすること。あの詩編の46:10。
詩編46:10。やめよ、私こそ神であることを知れ、うん、私は国々の間で崇められ地の上で崇められる、
うん、毎日このような時間が必要なんですよ。落ち着いて静かになって、神様いるんだ、神様いるんだ、私に語れるんだっていうペースダウン取ることが大切なんですね。ペースダウン取るとあのいろんな神様が語っているものが見えてくるんですね。いろんな形で見えてくるんですね。今スズラン台でいろんな家を建ててるんですけれども、僕はもう元大工ですので、前大工だったので、そういう建物家を建ててるのはすごく興味を持ってるんですね。そして私の家内レイチェルでも車乗ってたらレイチェルのコメント、もう大工じゃないのでレイチェルのコメント、ああいい色だねあの家はとか、それでただ見た感じいい家だねって思うんですね。けど僕は違うんですね。僕はワンちゃんと散歩してて、その家を見るといろいろが見えるんですね。例えば使ってる材料、この家はものすごいお金をかけてるんだけど、この家建築会社が節約設定やなって。なぜ言うと、ここにはこういうベニヤ板使ってるとか、それだけではなくて、このパネルを建てた人っていうのは初心者やなって。なぜ言うと、見たら釘が多すぎる、調子乗っちゃってエアガンでやりすぎてるわ。それだけじゃなくて、綺麗な並べ方じゃなくて、もうちょっといい加減なとこでもう飛んでるんだなって。このアルバイターがこれはやったって、車でビューって通ったらわからない。ただ色がいいなと思うんですけれども、落ち着いてゆっくり見るといろんなものが見えるんですね。そして神様の導きもそうなんですね。落ち着いていくといろんな印が見えるんですね。落ち着いたら、今度今日の朝のデボーションはこの話は人がやった方がいいなって、なんかこの導きあるなと思ったら、入ってきたチラシが見ると同じ単語載ってる、あ、確認なんだって。そしてちょっと一日の仕事の中でローソン入ってきたら、同じ単語が曲の中に入って、あ、神様がこれを言おうとしてるんだなって、これを言おうとしてるから明日これをやった方がいいなって、そういうちゃんとセンスが掴んでいくんですね。けど忙しい人は掴めない、もうわー大変っていう感じで、ですから空振りばっかりなんですね。ペースダウンしないといけない。そしてこれ先週の話、長く言いませんけれども、どんどんどんどん神様の御言葉を溜め込むことなんですね。自分の中に御言葉を溜め込むこと、そうすると聖霊がそれを取り出して語ることができる。自分の心の中でいいものが入ってなかったら語りにくいですので、自分の、心をどんどんどんどん溜め込むことなんですね。僕の人生の中でちょっとした、失敗っていうのは、気づいたのは、高校卒業した時に何をしたいかわからない、何をすればいいのかわからないから大学に行ったの。わからないから大学に行ったのけれどもね、わからない心で勉強すると学べない。 だって分からん、今日これもビジネスかなって、なんかビジネスってしんどそうやって、やっぱりけど、ね、英会話の先生になろうかなって、けど英会話の先生っていうのはね、生意気の生徒がいたらどうすんのって、なんかいやいやな、そういうのはだから何しようかなって、なんか働かなくてもお金入る方法ないかなとか、なんかそういうようなものになってくるんですね。これだんだん分かってきたのは、お医者さんになろうと思っても、神の御言葉を土台にしないといい先生にならない、あんまり、ね、ですからもう第一、神様の言葉を学んでいく、神様の知恵を学んでいく、そしてその知恵が土台になっていると素晴らしい先生にもなれるし、素晴らしい会社の社長にもなれるし、けどもそれがなかったら、いくら資格を持っててもうまくいかないんですね。ですからもう一度やり直しだったら、その知恵を、神様の知恵をもらうって、そしてもらう方法っていうのはいろんな方法があるんですけれども、僕が失敗しちゃったのは、お父さんが宣教師でものすごく神様と親しい関係を持ってて、そこにお父さんの記事が壁に載ってあるんですけれども、お父さんを当たり前にしてたんです、僕は。ですからあんまり「あおー」って「元気かい」って「なんかドーナツあるよ食べる？」とか、その程度の関係が多かったんですね。ですからあんまり学ばなかったんですね。行動から学んだんだけれども、お父さんがもう何十年も溜め込んだ知恵を私あんまり、なんかプライド、息子のプライドっていうか、なかなか学ばなかったんですね。そして高校あっという間に亡くなってしまって、その直接そういう弟子みたいに学んでいくチャンスを、逃げられたんですね。そして今度は知恵のあるリーダーを探したんだけれども、やっぱり成功している神様の知恵を持っているリーダーという忙しい人たちですので、僕を相手にしてくれなかったんですね。ですからしょうがなく第二段階、聖書学校行くことなんですね。それで聖書学校の中で大勢の中で学んでいくって、それは何もないよりいいんだけれども、やっぱり一対一で人生の経験のある人からもらう教えが濃いんですね。ものすごい濃いんです。ですから僕だったらそういう先生からもらうっていう第一望む、それがあかんかったら聖書の学校とかそういう勉強していくっていうような方向に行ってたと思うんですね。けど僕はちょっと遠回しでいろんなことをやったんですけれども、はい、ですからその知恵ため込むのが大事なんですね。そして毎日朝から晩まで神様教えてくださいって、読んでる時も神様何か語るものがあったら教えてくださいって、メッセージを聞いてる時に何か感動するようなものが入ってきたら、そう早く書き留めて覚えていくことなんですね。そして誰かが喋ってる時に、何も言ってないのに自分の悩みが言ってるわけだから、あ、きっとこの人通して何か神様言おうとしてるなっていうような、けどいつもその神様を語ってくださいっていうような心を育つっていうのは、今の時代、特に今の時代が大切なんですね。歩きながらボーンとなんか入ってきたらすぐ、あ、ひょっとしたらこれ神様なんか言おうとしてるんじゃないかなって、そしてそういう心を持ってると神様にこういう知らせなんだ、あ、この人は本気だって。多くの人は忙しいからね、神様語っても聞いてくれない。ですからあんまり語らない。だって語っても聞いてくれないって。けれども語ったら動くっていう行動を見せると、この人本気だっていうことが伝わってくるんですね。ですから多くの人間違えてるのは、いや私あんまり霊的ではないし、もうこれもできないし、あれもできないし、多分神様は私に語らないやろうなって、それ大間違いなんです。心を切り返して、神様、語ってくれるんだったら、従います、動く、それを少し見せると、あ、この人、神戸に 三宮で語ったら動く心を準備している人がいるんだっていうことが見えるから、今度どんどんどんどん教えてくれるんですね。これが大事なんですね。高木さん立ってください。座ってください。立ってくださいと言った時に立つの、じゃなかったんですね。立ってくださいと言ったら立ってくれたんだよな。挨拶してくださいって5分後、ね、1時間後じゃなくてすぐやってくれ、そういう心、神様言ってくれるんだったらすぐやりますよって。そしてそれを見せる方法は、お皿洗ってって言われた時に、あ、今ちょっとテレビ見てんけど、ごめんとかじゃなくて、はいって立ち上がってプロンって、それで神様に教えてんの、もう動くよって、そのようなことなんですね。 OK、そして、それをやるとどうなるっていうと、もっと知恵もらう。そしてそれをもらったことをまた動くと何が起きるというと、もっと知恵もらう。どんどんどんどん、そのこれと似てるんではないかなと思うんです。箴言の4章の18節。
箴言4章18節。義人の道はあけぼのの光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。
ですから従います、教えてくれるんだったら動くよって、そのような行動をちょっと見せると、だんだん光が強くなってきます。だんだん神様が導いてくれますけれども、ブツブツブツブツ拗ねたり、家にもうまだ、ね、もう寝るわとか、そんなしてたらね、導きが何年も何年も何年もかかります。ですからそういうような心、神様教えてくれるんだったら、語ってくれるんだったら、知恵与えてくれるんだったら動きますよって、それを見せると、どんどんどんどん自分の人生が恵まれて明るくなっていきます。じゃあ祈ります。天父様、私たちの国のために祈ります。知恵がある、あなたから来るような知恵のあるリーダーがどんどん減っていく気がしていますけれども、私たちここにいます。私たちがいろんなとこから導かれて、今日この場所でこのメッセージを聞くために来たので、どうぞ私たちに語ってください、私たちにチャンスを与えてください。そして私たちが偉そうに全部分かっているふりするんではなくて、本当に素直な心で学びたいという心を朝から晩まで持つことができますように、どうぞ私たちの心の中に働いて切り替えできますようにお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。